空の心、風の気持ち。気象予報士で防災士の山本優香です。今日は気象レーダーについてお話ししたいと思います。雨や雪の降っている様子を知るためにとっても大切な役割を果たしている気象レーダーによる観測。じゃあ気象レーダーってどこにあるのかなって言いますとね、三浦半島の皆さんで言うと大楠山の山頂ですね。あの突端が丸いドーム状したタワーが立ってるのご存知ですよね。あれは国土交通省が設置しているレーダーなんですけれども、あれもその一つですね。てっぺんの丸いドームのことをレドームって言います。レドームの中にレーダーが設置してあって、中でくるくる回りながらね、空に向かって電波を発射して観測しているんですね。ちなみに飛行機の先っぽの部分ね、あのお花の部分っていうのかな、そこの丸いところの中もレーダーが入っているので、まあいわばレドームにあたりますよね。さて気象レーダーにお話戻しましてね、一機の気象レーダーが観測できるのは半径数百キロメートルの範囲になります。ということで日本の国土ほぼ全域をカバーするように気象庁によって20カ所、国土交通省によって26カ所気象レーダー配置されてるんですね。山の上とか建物の屋上とか、あとは高い塔の上とかね、そういうところに配置されています。では気象レーダーで雨の様子が分かる仕組み、簡単にご説明しますね。気象レーダーから空に向かって発射された電波っていうのは、雨粒に当たると跳ね返って気象レーダーに戻ってきます。雨粒が大きければ大きいほど跳ね返ってくる電波が強くなるので、電波の強さを測ることによって降っている雨の強さが分かります。電波が跳ね返って気象レーダーに戻ってくるまでの時間の長さ、それを測れば雨が降っている場所がどれだけレーダーから離れているのか、距離が分かります。さらに戻ってきた電波の周波数、あの周波数って電波の波の細かさかな、まあそのズレを測ることによって雨粒の動き方、まあ、つまり雨が降っているエリアが近づいてきているのか離れていっているのか、その動き方が分かって、その動きから、つまり上空でどんな風が吹いているのかが分かると、そういうことなんですね。あ、この原理ドップラー効果使っているんですね。あのドップラー効果って、ほらほら、あの救急車のピーポーピーポーの音の高さが近づいてくるときと離れていくときとで違うっていうことで、ほら学校で習ったの覚えてませんか。あのドップラー効果を使っているのでドップラーレーダーと呼ばれたりします。で、最近のドップラーレーダーは縦横2種類の波を同時に発射できるタイプがありまして、それを使うと雲の中の粒の種類、雨粒なのか氷の粒なのかみたいなね、そういうことも知ることができるそうです。今ね、気象庁のレーダーは順次その新しいタイプに置き換えられていっているみたいですね。皆さんもレドームどこかで見つけたら、ああ雨や雪の様子見張ってくれてるんだなって、そんな風に思ってくださいね。今日は気象レーダーについてお話ししました。